き落とし社会を生きるには。皆さんこんにちは、ぽよけんです。今日はね、宗教について分析してみたいと思います。まあ、ある人がね、カルト宗教を脱退したいと思っているという想定で、お話したいと思います。具体的な人物のことではありません。このカルトっていうのもね、今の社会ではね、定義が曖昧なんですね。例えばフランスなんかではね、セクトと言われてね、定義がかなり細かくね、国家でもって、細かく規定されているんですけども、日本の場合はね、なんせ、政府与党がほにゃらららららで、カルトを定義することができないという状況ですよね。要するに誰がカルトを定義する資格があるのかというね、非常に今ちょっと恐ろしい状況に日本という国がありますのでね。ですからカルトとは何かって言った時にね、意見がみんなこのバラッバラになってしまうわけですよ。まあ、斉藤大臣さんにね、カルトって一体何ですかって質問してみたらね、まあどういう回答が出てくるんでしょうかということなんですよね。ですからまあカルトについて定義したくてもしようがないというのがこの日本の現状ですけれどもね。まあ民主党政権になった時にね、まあどうなるかということですね。本気でカルト問題に取り組まないとまずいんじゃないかなと思うんですね。まあ私はちょっと菅直人さんにね、ちょっと頑張って動いていただきたいなと思っているんですけどもね。まあそれはともかくですね。まあ誰かがそのカルト宗教をやめたいと思っていたと。いう時の心境なんですけれどもね。よくあるのはね、一つの宗教団体をやめてもまた次の宗教団体に行くと。で、その宗教団体をやめてまた次の宗教団体に行ってしまうと。いわゆる宗教団体のはしごですね。宗教ルンペンという言い方もありますよね。こういう人が非常に多いんですね。こういう人っていうのは、正しい神は必ずいると思ってるんですね。正しい神が必ずいると。でも人間の方が間違っていると。だから、その宗教団体が悪いんであって、神が悪いんじゃないんだと。その宗教団体が神の言葉を聞き間違えたんだと。だから正しく神の言葉を実践している宗教団体があるはずだから、そこを探して入っていこうというのがこの人たちの思考なんですよね。私は思うんですけどね、こういう思考にとらわれている限り、自立した人生を歩むことはできないんじゃないかなと私は思ってるんですね。神をね、肯定するとか否定するとかね、そういう単純な問題じゃないんですね。正しい神がいて、その神にね、すがっていけば必ずね、人生は好転していくんだという、この考え方、この甘さ、がある限り、何をやってもうまくいかないだろうと私は思っているということなんです。神がいるかもしれないけれども、いるかもしれないですよ。それは神はいないということを科学的に証明できないんですからね。いるということも証明できないけれども、いないということも証明できない。すなわち神はいるかもしれない。神はいるかもしれないけれども、ね、どこかにいて、ね、人間世界をまるで無視してひたすら囲碁を打ってるかもしれないじゃないですか。雲の上でね、人間なんかに全く無頓着でひたすら囲碁を打ってるかもしれないでしょ？誰かと。結局そういうことじゃないですか。世の中がどんどん乱れてね、広島長崎に原爆が落ちたって神様は知らんぷりじゃないですか。四川大地震、神戸大震災が起こったってね、神様は何にもしてくれないじゃないですか。したのは何ですか？したのは人間じゃないですか。人間が復興させたんじゃないですか。ひとまずそこに思考を持っていかないとダメですよね。その上で、ね、その上で、神様をね、信仰するんならいいんですよ。神というのは基本的には何にもできないということが分かった上で信仰するんならいいんですよ。そういう考え方って皆さんお分かりですか？例えば天皇陛下を敬ってる人っているでしょ。天皇陛下を敬ってるんだけど、天皇陛下が何かしてくれるかったら何にもしてくれないでしょ。何にもしてくれないけども天皇陛下はありがたいなっていうふうに手を合わせてるわけですよ。それと同じ感じですわね。 もっと卑近な例えで言うとアイドルですか。アイドルって何にもしてくれないでしょう。何にもしてくれなくても、ものすごくそれに対して傾倒していく人たちがいるでしょう。あんな感じで神様、仏様を拝むっていうんだったらわかるんですよ。そしてね、そういう考え方の人に宗教団体はいらないんですよ。なぜならば神様とダイレクトにつながるからですよ。そういう敬い方をしている人間っていうのは神様が心底好きなんですよ。純粋に神様を愛してるんですよ。神様は何にもしてくれないかもしれないけども、私は神様を拝みますって言ってる人間っていうのは心がものすごくピュアで純粋で神様とダイレクトにつながってる人なんですよ。ですからそういう人に宗教団体というね、介在を必要とする必要はないんですよ。必要とする必要はないって。介在を必要としないんですよ。まあそこにまず思考を持っていけるかどうかなんですよね。神様を信じるなって言ってるわけじゃないんですよ。ただ神様が何かしてくれることを信じるなと私は言いたいんですね。これはもう仏さんでも何でも同じですけどもね。何かしてくれると信じるなということですよね。神様こうしてください、ああしてくださいと、神様助けてくださいというふうに祈るんじゃなくて、祈るんだったら神様私に正しい判断をさせてくださいと祈るべきでしょう。神様私にどうか正しい判断をさせてくださいと祈って、でその判断によって行動していくと、これによって道が開けるんだという考え方のね、信仰であるならば有意義だとむしろ思いますよね。なぜならば何にもすがるもののない人間がですよ、いざね、自分がのっぴきならない局面にあった時に正しい冷静な判断ができるかどうかっていうと難しいでしょう。もちろんね、適切な相談者がね、助言者が周囲にいるならばいいですけども、そういう人間が存在しない時、ものすごく孤独な時に、のっぴきならないね、状況に自分が置かれていって、それで重要な決断を下さなければならなくなった時に、例えば目の前にね、吊り橋があると、その吊り橋もね、切れてしまうかもわからないような吊り橋だと、ね、落下したら500メートルの谷底だと、確実に死ぬと、しかもね、後ろの方を見たら後ろからね、火の手がゴーゴーと上がっていると、後ろに戻ることもできないと、さあどうする、後ろに戻ることもできないけども、前に行ってもその吊り橋というのは、いつ朽ちて落ちるかわからない状況だと、非常にグラグラしていると、さあどうするのかという局面ですよ、人生における。時に頼る人間も周りを見ても誰もいない、自分で結論を下さなきゃいけない。さあどうするかという時に、どうしますか？それはもう信仰にすがる人間が一番強いわけですよ、そういう時には。その時には、神様助けてくださいというふうに祈るんじゃなくて、神様どうか私に正しい判断力を与えてくださいと言って祈って、それで自分で決めてそこで行くわけですよね。後ろに戻るのか、横に進んでいくのか、それとも吊り橋に乗っかっていくのか。そういうことを自分で決めていくっていうことですよね。そういう信仰の生かし方だったら私はものすごく強いもんだと思うけれども、ね、もうそういうね、信仰観に立った人間っていうのは、宗教団体は必要ないんですよ。ですから私はね、その宗教論辺になっているような人に言いたいのは、神様はいるかもしれないよ。でも、あなたを助けてくれるような神じゃないんだと。物理的に手を差し伸べてくれるような神様じゃないんだと。あなたが思っているようなね、一生懸命な神様じゃないんだと。一生懸命かもしれないけども、無力な神様なんだよと。それはまるで天皇陛下のような存在なんだよと。何かしてくれるような人じゃないんだよと。でも人々のことを思ってくれている神様なんでしょ？あなたは、あなたにとっては。それは間違いないかもしれないと。人々のことを思っているかもしれないと。人々のことを願っているね、人々のことを救いたいと思っている神様なのかもしれないと。そう思うのはいいけれども、現実的に神様はあなたを助けてくれましたか、今までと。今まで神様がね、はっきりとした形でね、 あなたに対してね、その印を見せてくれましたかと。神様がいるという印をあなたに対して見せてくれましたかと。それはいろんなね、いろんなことを考えたら、あなたの努力やね、周りの援助であなたが救われたんであって、それはあなたが思って今まであったね、そのあなたのご利益とか、功徳とかっていうものは勘違いかもしれないでしょ。神様がもたらしたもんじゃなくて、ね、あなたの力とか周囲の援助によってもたらされたものかもしれないでしょ。だから、本当に神様があなたを救ってくれたと、はっきりとした印が出たことが今までありますかと。ないでしょ？何もないんですよ。この社会に対してはどうですかと。ね、いろんな地震があった、自然災害があった。いろんな戦争が起こっている。神様は助けてくれましたか？何もしてくれてないでしょう。すなわち、神様は天皇陛下と同じようなもんなんですよ、と。そこにいらっしゃる尊い存在と。ね。人々のことを、助けてあげたいと思ってるかもしれないけども、現実には助けてあげることのできない存在。それが神様。だから神様はいるかもしれないけれども、何もできないんだから。だからこれからあなたが神様を祈るときには、神様助けてくださいと祈ってもしょうがないんですよ、と。ただひたすら敬いね。あがめ。そしていざというときには、どうか私に正しい知恵を貸してくださいと祈る。そこまでですよ、と。それ以上のことを期待したって何にも意味がありませんよ、というね。そういう話の仕方を持っていって、目を覚まさせてあげない限り、その人はね、永遠に宗教の中をさまよっていくことになるということですね。で、まあ、キリスト教の神とかイスラム教の神とかお互いに対立してますよね。まあ、これおかしいんですけどもね、キリスト教もイスラム教もね、ユダヤ教から派生してる宗教ですからね。まあ、もともとはこれは同じ神様なんですよね。この、もともと同じ神様ということを、キリスト教の人もイスラム教の人もほとんど知らないというのが笑っちゃうんですけどもね。まあ、そんなこと言ったら、日本のね、大乗仏教のね、日本のっていうのおかしいな。この大乗仏教の如来様ですか？なんとか如来、かんとか如来とかっていうのもね。まあ、あれもほとんど中東から出てきてますからね。源流を辿っていくとね。まあ、この中東からエジプトのあたりを結ぶ線ですか。オリエントのあのラインですね。オリエント文明のあのライン。あのラインから出てきてるんですよね。日本の仏教で拝んでいるね。この如来様とかっていうのもね。で、ユダヤ教のその神様ですか。あれだってユダヤ教だってあれ、なんかエジプトの、なんかこの影響されてると思いません？多分影響されてんじゃないかなと思いますね。あの辺のオリエントですからね、あの辺もね、もともと生まれてきたのがね。ですから、深いところで言ったらね、全部の宗教、同じなんじゃねえかなっていうふうにね、私は思うんですよ。実はみんな同じ神様、仏様を拝んでんじゃねえのかなというふうに思うんですね。そしたら、何々教で拝んでる神様が正しくて、何々教で拝んでる神様が間違ってるなんてことは全然言えないわけですよね。すなわちね、その特定の教義に基づいてね、この宗教が正しい、この宗教が間違ってるってどの宗教でもやってるわけだけども、そういう神様っていうのはみんな人間の頭の中で捏造しこしらえた神様ですよね。それでそういう教義に基づいて宗教団体があるんですけども、その宗教団体がね、気に入る気に入らないという理由でね、その宗教団体を出てってね、別の宗教団体に行ったりね、またその別の宗教団体が気に入らなくてね、また他の宗教団体に行くとかっていうの、これバカバカしい話ですよね。要するにね、人間の作った教義に振り回されてるってことになりますよね。だったら最初からそういう振り回されるようなことしないで、宗教団体に入らないで、それで自分でね、密かに神様仏様を敬った方がいいじゃないですか。神様、仏様なんてのは人知で捉えきれないもんなんですから。ですからその捉えきれない漠然としたものに対してね、まあどういう呼び方をしてもいいですよ。自分なりにさ、自分なりにその言葉を見つけてですよ。まあ従来からあるものでもいいですから、南無阿弥陀仏でもアーメンでも何でもいいんで、それで自分なりに拝んでいって、その神秘なるものに対して向かっていけばいいんじゃないですか。ですからまあ、よう言えばね、あなたの心の中にあるね、神様、仏様を一回殺せってことですよね。 自分の心の中にあるその都合のいい神様、仏様を一回殺せと。で、新しい神様をね、そこにポンと置きなさいと。まあ、いうことなんですね。というわけで、今週はこの辺にしたいと思います。あ、そうだそうだ。あ、民主党党首変わりましたね。鳩山さんですね。私はちょっと岡田さんがいいかなと思ったんですけども、やっぱり外交とか考えるとね、あの顔じゃちょっと外交務まんねえのかなと。やっぱフランケンですからね、あの人ね。人相悪いですからね、疲れてくるとなおさらそうですしね、代表やってた頃って日々人相悪くなってましたよね。あの人が昔代表やってた頃ね。あれで外交やってもうまくいかねえなと。まあ、鳩山さんの方がまあそういった面には置いてはいいのかなと。まあ、小沢の傀儡であったとしてもね。問題は、あとはこれから一人一人のね、民主党議員がどれだけ戦えるかですよね。で、本当に政権を取れるのかと。まあ、代表はあんなもんです。あんなもんですよ。しょうがないですよ。うん、今の民主党としては。あとはこれから一人一人のね、民主党議員がどれだけ頑張って本当に政権を倒していけるぐらい持っていくのかと。ね、各地元における戦いではないかなというふうに思いますね。まあ、あとはまたなんかね、ボロ出さなきゃいいですね、民主党ね。つうわけでね、今週は本当にこの辺にしたいと思います。では、また来週。